招きの言葉。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである。開会の祈祷をいたします。それぞれ目を閉じ心を静めてその場にあって祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、新しい朝と新しい命が与えられ、心新たに主の日の礼拝を迎えることが許され、心から感謝をいたします。5月も後半に入りました。季節の変わりゆくこの時、我々の心も体もあなたにお守りいただき、この礼拝を過ごしております。今この世界では新型ウイルスとの戦いを強いられており、またそのことによって新しい生活のスタイルが求められる、そのような昨今にございます。それぞれが懸命に生き、そして新しい何かを見つけようとしている今、どうぞ私たちの心の内に起こる不安、ストレス、暗い影を落としていく見通せない将来への思い、それらをあなたがすべて引き受けてくださり、私ども一人一人への力づけと支えとをお与えください。主は使徒パウロを通し、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むことを知らせてくださいました。私たちは主への希望を誇りとしつつ、しかし主の苦難をも誇りとすることを知るものであります。どうぞこの時、平静な状況では気づかなかったことを私たちに気づかせてください。いつもは見過ごしにしてしまっていた人と人とのリアルな交わりや、また他者をおもんぱかり、他者を大切にする仕方について日々さまざまに教えられている現状です。どうぞこの時を無駄にすることなく、私たちに気づきを与え、 これからの信仰生活、家庭生活、また社会生活、そして教会生活に生かしていくことのできますよう、一人一人の導きをお願いいたします。この状況の中にあって、人知れず、あるいは表立って、感染症拡大による差別や排斥、ヘイトが散発しております。いわれのない者たちに苦しみを与えることを止めさせ、連帯と愛とをもって、共に生きる思考を与えてくださいますように。多くの小中学生、高校生、そして大学生たちの生活をお守りください。生活の違い、格差、あるいは外国人留学生という理由で、公平な教育を受けられることのない、そのような事柄も起こっております。どうぞ導き、励まし、そしてまた為政者たちには良き判断をお与えください。しばらくの間、対面礼拝を中止し、無改修の中でライブ配信が行われ、礼拝を守っております。主イエス・キリストにつながる私たちが、あなたの御言葉を受け、励まされて歩むものとさせてください。またこのような形の礼拝だからこそできる大きなつながり、恵みも与えられています。この与えられた状況にも大きな喜びが与えられていることに感謝をいたします。命の危険にさらされている医療従事者たちの健康が支えられ、その健康が支えられ、守られますようにお願いをいたします。心にかかる一人一人、とりわけ心弱る者、体調を崩している者、悲しみの中を歩む者、体の痛みを覚えている者たちにあなたの復活の命による回復を与えてください。看病する者、見取る者、その一人一人に大きな労苦に目を留めてください。これから御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受け、御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。旧約聖書、箴言19章17節。箴言19章の17節。弱者を憐れむ人は主に貸す人、その行いは必ず報いられる。続いて新約聖書、ルカによる福音書6章20節、6章27節から36節。ルカによる福音書6章27節から。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者にはもう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。ここまでです。それでは賛美歌を歌いましょう。賛美歌、現行賛美歌の122番の1節から2節、前奏に引き続きまして122番1節2節を歌いましょう。先週からルカ福音書は平地の説教に入りました。マタイによる福音書の三条の説教と並行箇所であるこの箇所は6章27節以下が与えられます。今日与えられました。でここには敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさいという大変に難しい、しかしキリスト教信仰を代表すると言ってもよい、この有名な言葉が記されています。まあ、これはいわゆる愛敵の教え、敵を愛する愛敵の教えと呼ばれていたりもいたします。で、この言葉は私たちに大変に大きなチャレンジを与えるのです。ある人は、そんなことできるはずがないと言って諦め、またある人はこれはイエスの理想論であるからそのような気持ちで敵に接しなければならないという精神論に集約させることがある。またある人はこれはあくまでも努力目標なのであって現実可能なものとして考えてしまってはいけないという、まあ、そういうこの言葉から何とか逃避しようとすることも起こるかもしれない。それほどまでに 私たちには難しい言葉であるとそう感じるのです。で、この大前提となる敵という存在は一体何なのか、私たちはこの敵というのをどのように捉えているのかがまず問題になります。皆さんにとって敵というのは一体誰のこと、何のことを言うのでしょうか。非常に難しい問題です。ですが、意見や主義、主張が違う人たち、利害が一致しないグループ、自分に危害を加えてくる集団、私たちはそれらを皆敵とみなし、また敵と呼びます。しかしながら、この敵というのがある人にとっては敵であっても、その敵の側の共同体にとっては味方であるわけですから、つまり敵という存在は非常に相対的なものであるということがわかります。立場や状況によって敵は変わるのだということです。当然のことです。つまりこれが大事なのですが、敵はイコール悪ではないというところに立たなければなりません。私たちはこの言葉をすごく難しく捉えるのは、敵を愛しなさいと言ったときに悪を愛しなさいという言葉と直結して考えてしまう。そういう部分やそういう意味ももちろんあるかもしれませんし、あるんでしょう。けれども、あまりにも悪を愛さなければならない、あの悪者を愛さなければならないということばかり考えてしまって、この言葉がどうしても自分たちに肉薄してこないという、そういうことが起こります。しかし大前提として、この敵は悪ではないというその大前提から考える必要があるんじゃないのかと思います。自分と立場、考え方、主義主張、方法論、自我、利害関係、なんとなくのフィーリングが違うという、その不一致を持つ相手という、そういうもの、まずそこから話を考えなければならない。そして旧約聖書に目を向けてみますと、旧約立法の観点から見てもこの箇所の言葉は実はちょっと突拍子もない、そういうイエスの命令にであるということも言えます。旧約聖書のレビ記19章18節にはこのように書かれています。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である、まあ、こう書いてるんですね。これは確かに旧約立法の中でも非常に愛に満ちた言葉であると感じます。厳しい言葉のたくさん入っている旧約聖書ですけれども、その中にあって恨まず隣人を愛しなさいという教えは、なんか今日の与えられたイエス・キリストの言葉に近いんじゃないのかと、そういう思想にかなり近づいてるんじゃないのかと、そんなふうに感じます。立法にも旧約立法にもなかなか、いい言葉があるじゃないかと、旧約立法私は嫌いだったけれども、でも厳しいだけじゃなくて、万人を愛すること、どんな敵でも愛しなさいという、そういうことを書いてるじゃないかと、敵を愛することに無頓着ではなかった、なかなか旧約聖書やるじゃないかと、そう感じるかもしれません。しかしそのレビ記の言葉をよく目を凝らしてみますと、ここにはこう書いてます。民の人々に恨みを抱いてはならないという言い方をしている。つまりこの民の人々というのは、具体的にはユダヤ人の同胞に対してという限定付きなわけですね。人々に恨みを抱かず隣人を愛しなさいという、この愛に満ちた言葉のように聞こえる、これは限定的であって、ユダヤ人に対しては恨みを抱かず愛を求め、愛することを求めますと、そういう意味です。ですから旧約聖書において隣人と呼ばれているのは、文字通り隣のいる人、どんなステータスを持っていても、どんなに異なる環境にあったり、 考え方が違ったとしても、その万人を愛しなさいというよりも、ユダヤ人という民族限定の中にあるところの隣人であるという意味ですね。それがレビ記19章に書いてある隣人であります。しかしイエスが今日の箇所で、ルカの箇所で、敵を愛しなさいと言われるとき、この限定が外されるのです。あなたを憎む人も含む、あなたを罵る人も含む、すべての人に対象が広げられていく。あなたの信仰的な一致を含まない、あなたとは考え方が全く違う、そういう人も含めた隣の人、あるいはあなたの人生を妨げ、あなたの歩みを妨害しようとする、そういう人も含む、あなたと考えの違う人、そういう人、同じ民族であろうとなかろうと、とにかくあなたにとって、害があるというか、あなたにとって何らかの支障のある人をも含む、それを敵とみなし、その人をも愛しなさいと今日の箇所は言っているのです。そしてもう一つ、旧約聖書の戒めと今日の箇所が決定的に違う点について言いますと、出エジプト記の21章23節以下の言葉です。このように書かれています。もしその他の、もしその他の損傷があるならば、命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷を持って償わねばならないとあります。これはご承知の通り、古代バビロニアで広く親しまれていた有名なハムラビ法典と呼ばれる古代の法律に習ったものです。いわゆる道外復讐法と呼ばれます。これは復讐のための法律と考えられがちですが、実はそうではなく、実は非常に愛のある立法である。かつてこういうドラマがありました。やられたらやり返す、倍返しだという、そういうドラマがありました。この倍返しだというのを聞いて、私たちはなんとなくすっきりするのです。なぜなら、私たちはどうしても心の中で倍返しを求めてしまうから。復讐を求めてしまうなんとなしの人間の心の中にある何かがあるのです。人間の復讐心というのは、人間がやられた以上の痛みを与えたいと思う、そういうものに抑えが効かないというのが人間の差がであると。人は相手に痛みを与えたときは結構平気にしていますけれども、人から与えられた痛みに対してはすごく敏感だし、ずっと根に持って考えがちなのです。いじめの問題なのもそうです。いじめた本人はいじめた事実には疎いけれども、いじめられた方はずっとその苦痛を覚えている記憶の中に残る、イメージの中にずっと残り続けるのです。その痛みをずっと抱えて苦しんでいくのです。つまり、人間が怒りに任せ、憎しみに任せて復讐をし続けるとするならば、片手を折られたのに両手を折りたくなる、片目を潰された人は相手の両目を潰したくなる、復讐に際限がなくなってしまうということが起こるわけです。しかし古代のこのハムラビ法典はよくできていて、道外復讐で我慢しなさい、ここで手打ちにしなさいと、これ十分でしょうと、人間の際限なき復讐心に待ったをかけるという、そういう大きな慈しみな言葉がここにあるわけですね。人間の復讐心を戒める言葉があるわけです。けれども、今日のイエスの愛の立法はどうなんでしょうか。道外復讐で手打ちにしなさい、あなたの敵も道外復讐で我慢しなさい、これでいいでしょという言葉かというと、全然そうではないのです。たとえこちらが傷を負ったとしても、何らかの損傷を負ったとしても、相手のは無害のままでいなさいと、相手には、何もしないでおきなさいという、それに対する復讐は一切しないようにというのが今日の箇所のイエスの言葉です。で、今日の箇所は27節から31節と 32節から36節の後半に分けられます。で、今日の箇所をしっかりと理解するためには、私は実は後半の方が重要なんじゃないのかなとこう思います。32節、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあるだろうかと、あろうか、罪人でも愛してくれる人を愛していると、また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか、罪人でも同じことをしていると、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか、罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのであると、このように書かれています。で、ここで重要なのは、この後半の箇所が、つまり32節以下がということですよ。自分に良くしてくれること、自分に対して良いことをするという内容に基づいて愛が行使されるということについて書いてるんですね。確かに人間は自分に好意的に接してくれる人には好意的になりやすいです。自分に良いことをしてくれる人には何か良いことでどうしても何かお返しをしてあげたいと思うものです。つまり自分の感情というものは実に分かりやすい、ギブアンドテイクで成り立っているのです。愛してくれる人を愛し、貸してくれる人には貸してあげたいと思う、それが人間の性であると聖書は言うのです。しかしそれが人間の愛の原理の根本であるとするならば、つまりギブアンドテイクが愛の原理の根本であるとするならば、私たちの愛の主体はどこなのか、愛の主体性はどこにあるのかということが問題になります。ちょっと難しい話をしています。私たちは人を愛するというときにどこから発信しているのかということです。私から発信しているんですか、いや、ギブアンドテイクの場合だと違うのです。良いことをしてくれる人には私たちが良いことをするのであるならば、良いことをしない人には私たちの愛が向けられないということになる。つまりギブアンドテイクで愛が行使される愛というのは、愛の行使者は私であったとしても主体者は相手になってしまうのです。その相手は、その愛は相手の出方次第で愛にも変わるし憎しみにも変わる。つまり相手が愛ならこちらも愛、相手が憎しみならこちらも憎しみということで、相手に全ての権利が握っているということになります。そのような隣人愛は行為の主体者が隣人にあるのだということなんです。そして自分たちはそれは受け身の愛をどういう形でか行使するということになるのです。しかし今日の箇所で主イエスが言う愛の行いというのは、相手が私のことを、自分のことを愛そうと、愛すまいと、よくしてくれようと、よくしてくれまいと、主体者はあくまでも自分であり、自分がその隣人を愛そうという意思とともに愛が存在するということなのです。敵を愛しなさいという主の命令は、愛の主体者があなたであるということを望んでいる言葉です。あなたはどうするのかということなんですね。相手がどうなのかに依拠するのではなく、あなたはどうするのか、あなたの愛はどう行使されるのか、発出するのかということです。私たちの愛の根拠は神にあり、キリストに由来します。例えばあのマタイ福音書の20章のブドウ園の農夫の例え、労働者の例えがあります。ある人は朝6時から、ある人は朝9時から働き出した、ある人は正午から、ある人は3時から働き出した、そして最後の人は午後5時から働き出した人がいたんだと。けれども、主人は1デナリオンを誰にどう分配したかというと、朝6時から働いた人も残り、 たったの1時間しか働かなかった午後5時からの労働者にも同じ1デナリオンの金額を与えたではないか。そして神は言うのです。私の気前の良さを妬むのかと、そのように言うほど一方的に与える側が神の行為の主体であると、そうあの例えは示しているのです。とかく人間はその愛の行使として受け取る側の価値に存すると思いがちです。つまり受け取る側がそれだけ価値があるとみなせば与える、そこに価値がないと判断すれば与えない、そのようにしてしまいがちなのです。だから労働者たちは神の気前良さを口々に非難したのです。1デナリオンをもらうには労働時間を長くし、そして一生懸命働いた人であるという、その比率と分配の原則を考えるならば、12時間働いた者も1時間働いた者も同じ1デナリオンなんていうのはありえないのだと、その労働の価値からするならば同じ金額はありえないと言った。私が1デナリオンならあの人は12分の1デナリオンでいいんだと、その愛を受け取る資格は12分の1しかないはずなんだと、そう御託を並べ、神にさえも文句を言う、それが私たちだと、あのマタイ福音書20章は語るのです。今日の箇所のマタイ福音書並行箇所である5章45節でもこう述べられています。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださると、すべての人に雨の恩恵が与えられることを人々は嫌うのです。そこに妥当性が見出せないからです。しかしイエスが言うには、神の愛の行使とは万人の多数決や決定、みんなが認めたものに対しては限定的に与えるというのではなく、雨が降るように全員に与えられるものである。この人は愛を行使する必要があるのか、それだけの価値があるのか、神の愛を受けるだけのそれだけの実力があるのか、そういうことは関係ないのです。みんなに雨を降らせる、それが神なんだ。旧約聖書のヨナ書にも書いています。滅びるべきニネベの人に対して神は憐れみすぎる、憐れみ深すぎるという理由で、ヨナは神に怒りを向け、憤慨し、へそを曲げ、不公平だと嘆いたのです。ニネベが救われたにもかかわらず、もともと悪いことをしていたニネベが救われたということを我慢できないのです。なぜならヨナにとってニネベは価値が低かったから。その自分が敵対するニネベが救われることをヨナが許せなかったのです。このへそを曲げる預言者ヨナの姿はまさに人間の姿でもある、私たちの姿でもある。この神が主体者となって与える愛こそが、今日の箇所の私たちが行使すべき愛の原点であるのだと、今日の箇所は語ります。ここに来て、敵を愛しなさいという今日の言葉の意味の輪郭がはっきりしてきます。愛敵の教えは、私たちキリスト者の努力目標でもないし、意地悪な神が私たちに突きつけた無理難題でもないし、キリスト者全員に対して提示される踏み絵でもない。そのようにして私たちをテストし、チャレンジを与え、そしてこれに合格した者がキリスト者なのだとは聖書は言おうとしていないのです。まさにこのような愛に私たちは生かされているのだということですね。私たちの罪はこのような神の無償の愛によって許されている。そして私たちの憎しみや憎悪、つまり神の敵対者である私たちをも許す愛によって私たちは愛されているのだ。許されているのだという、その転換を私たちは見るのです。つまり私たちはこのような愛的の愛のもとで生きている、私たちが神の愛に生かされているのだ、 この愛なしでは生きてさえいけないと主は我々に伝えようとしているのです。神が私たちをこのように愛したのだから、私たちも神を愛しましょうというのではありません。それそうだと逆にギブアンドテイクの愛を神が求めることになってしまいます。そうではなく、神はそもそも私たち人間から愛を求めていたから十字架が起こったのか、キリストを私たちに与えてくれたのかというと違うのです。神は私たちの見返りなんて求めていないのです。私たちが改心しようとしまいと私たちを愛してくれる方であるのだということです。私たちのこの罪深いものがずっと背を向けようとも、神は私たちを愛し続けてくれようとする方なのだということです。それが愛的の愛を持っている神の愛なのだということ。今日の箇所はしかし私たちに一つの原理、行動原理の転換を促します。じゃああなたはこの愛を向けられているあなた方はどう生きるんですか。それでも自分を愛する者だけを愛する生涯を送るんですか。敵をも愛そうとする神の行動原理を知ったこの私たちはどうやって世の中に愛を向けていくんですか。それが今日この場所で与えられている御言葉であります。新型ウイルスの拡大によって私たちは愛の本質を問われています。私が私がと言っていた私たちは行動の転換を余儀なくされ、同時に自分よりも他者を優先するということにおいて人々の生活や社会が保たれる、このリアルな私たちの生活の実践の中で今日の箇所のルカ福音書のこの愛的の言葉を大きく響き渡らせたいと思います。この愛が響き渡るとき、この世の中がまた少し神の国性を帯びてくるのではないか、それを期待し、また私たちもそういう神の愛を見つめながら歩むものでありたいと願うものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝いたします。敵を愛せよという難しい言葉が与えられました。この言葉をしっかりと見つめて歩むことができますように、まさにこの言葉、敵を愛してくださっている神に向かって私たちが歩めますように。今日も向井衆の礼拝ですが、しかし大きな力を与えられています。どうぞこの状況を祝してくださいますようお願いをいたします。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌唱詠541番。 します。願わくは主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で礼拝を終わります。